FM 広報藤沢、本日は登下校の交通安全と高齢者の交通安全について、防犯交通安全課の黒川さんにお話を伺います。黒川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、まずは市内の交通事故に関する最新の情報を教えてください。
2021年1月から7月までに5件の死亡事故が起こり、7名の方が亡くなっています。これはすでに昨年1年間で亡くなられた方の人数を超えています。今一度交通ルールの基本に立ち返り、車等のドライバーの方だけでなく、歩行者の方々も交通安全を心がけてください。
本当ですね、大切にしていかなくてはいけないなと感じています。それでは夏休みも明けて学校生活がスタートしました。この時期にはどのような事故が起こりやすいのでしょうか。
内閣府のホームページに掲載されている令和2年度交通安全白書の小学生歩行中の発生月別死者重症者数によると、前年齢層では年末に向けて増加傾向にあるが、小学生については3月から6月および10月、11月が多いとあります。しかし増加は9月から始まっています。時間帯別を見ると、7時台および15時から17時台が多く、登下校中の事故が全体の 30% 以上を占めています。神奈川県警のホームページによると、子どもの交通事故の原因の6割が飛び出しとあります。昨年は藤沢市でも飛び出しによる死亡事故が発生しています。保護者の方々は子どもが飛び出さないように繰り返し教えてあげてください。
それでは詳しい内容についても伺っていきたいと思います。子どもたちの登下校時に関して、車やバイク、自転車を運転する方はどのような点に気をつけたらいいのでしょうか。
ドライバーの皆様はくれぐれも飲酒運転をしないでください。またスピードの出しすぎ、スマホの操作等の脇目運転はやめてください。子どもたちがルールを守っても、大人が破れば事故は起きてしまいます。横断歩道に渡ろうとしている人がいても、県内の約8割のドライバーは止まらず走り抜けるとの JAF のデータがあります。本来は横断歩道等の直前、停止線の直前で停止できる速度で進行しなければならない。また横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつその歩行者等の進行を妨げないようにしなければならないと道路交通法に定められていますが、守られていない現実がはっきりとデータとして出ています。ドライバーの皆様においては基本的な交通ルールを守り、安全運転を心がけてください。
それでは次に、児童生徒や保護者の方はどのような点に気をつけたらいいのか教えてください。
交通安全白書のデータによると、9月から小学生の事故が増加し、登下校時に特に注意が必要なことがわかります。子どもには道路を渡るときは横断歩道を渡る、赤信号は止まる、道路に飛び出さない、道路で遊ばない等の交通ルールの基本を繰り返し教えていただきたいと思います。しかし子どもが交通ルールを守っていても事故に巻き込まれることがあります。横断歩道を渡るときは青信号でも必ず左右を見て、車等が来ていないことを確認してから渡ることを徹底しましょう。
それでは次に、高齢者の交通安全についてです。一般的に加齢と交通事故には関連があるのでしょうか。
加齢とともに身体能力は衰えます。動体視力や反射神経の低下は自覚している以上に大きくなっています。また長年の経験から来る思い込みや気の緩みも大きな原因になっています。高齢者自身の法令違反が交通死亡事故の一因と考えられるとのデータが交通安全白書に記載されています。高齢者の歩行中の事故で亡くなられた方の約 60%、 自転車乗用中の事故で亡くなられた方の約 80% の方々は交通違反を犯していました。さらに事故の多くが自宅から500メートル圏内の慣れた道で起こっています。今一度交通ルールの遵守を心がけて安全にお出かけください。
さて、車などを運転中にご年配の方や杖をついている方などを見かけた際には、どのような点に私たちは注意しながら運転したらいいのでしょうか。
高齢者の方の交通違反が原因で事故が多いことは先ほど伝えた通りです。基本的に子どもと高齢者を見かけたら、飛び出してくるかもしれない、転倒するかもしれないと思い、いつでも止まれるように心がけてください。
わかりました。それではご年配の方自身やご家族はどのような点に注意したらいいのかも教えてください。
高齢者の皆様は認めたくないと思いますが、もう若い時ほどの身体能力がないことを認識してください。市内でも高齢者の自転車での単独事故で亡くなられた方がいます。ご家族の方は、もしもお孫さんがいらっしゃれば、お孫さんからお願いという方法で気をつけてほしいことを伝えると受け入れてもらいやすいようです。子供から言われるとイラッとしても、孫に言われると仕方ないなとなるそうです。
それではご年配の方自身が運転をしていて事故を起こしてしまう場合もあるかと思います。気をつけることなどはあるのでしょうか。
繰り返しになりますが、加齢とともに身体能力は衰えます。動体視力や反射神経の低下は自覚している以上に大きくなっています。また長年の経験から来る思い込みや気の緩みも大きな原因になっています。慣れた道ほど事故が起こります。特に自動車は凶器にもなるのだということを今一度思い出して慎重に運転してください。
ご高齢の方というと免許の返納というお話もあるかと思います。免許返納のタイミングなどはあるのでしょうか。
免許の返納のタイミングはとても難しい問題です。人それぞれ生活の場所も行うことも違うので、一律に何歳になったら返納してくださいと言えるものではありません。しかし先ほどから話しているように、年を取れば体は衰えるものです。令和2年度交通安全白書には、75歳以上の高齢運転者と75歳未満の運転者について、死亡事故を人的要因別に比較すると、75歳以上は操作不適による事故が 28% と最も多く、このうちハンドル操作不適が 13.7% となっています。またブレーキとアクセルの踏み違い事故は75歳未満が全体の 0.5% に過ぎないのに対し、75歳以上は 7.0% と高いとあります。この踏み間違いを単純に倍率で言えば14倍となります。このことからも加齢によって他の世代とは違う事故のリスクが上がっていることがわかります。よく車をやめてタクシー等に切り替えるとお金がかかるとの意見を聞きます。車の諸経費を含めた維持費とタクシー等の利用数からなる費用を比べてみたのが免許返納の第一歩だったとのお話も聞きます。人により生活状況は違いますので位置が良いとは言えませんが、この放送が免許返納を考えるきっかけになってくれると嬉しいです。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
いろいろな話をさせていただきましたが、皆様にお願いしたいことは、今一度交通ルールの基本を思い出し、自分も他人も事故に遭わない合わせないよう安全第一で生活していただきたいと思っています。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は登下校の交通安全と高齢者の交通安全について、防犯交通安全課の黒川さんにお話を伺いました。黒川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。